林芙美子作、カエル。暗い晩で風が吹いていました。頼江はふと机から頭を持ち上げて、ガラス戸へ顔をくっつけてみました。暗くてざわざわ木が揺れているきりで、なんだか寂しい晩でした。時々西の空で、白いような稲光がしています。こんなに暗い晩は、きっとお月様がご病気なのだろうと、頼江は兄さんのいる店の前へ行ってみました。兄さんは帳場の机で宿題の絵を描いていました。
まだおっかさん戻らないの？
ああ、まだだよ。
自転車に乗って行ったんでしょ？
ああ、自転車に乗って行ったよ。提灯つけて行ったよ。
頼江たちのお母さんは村でたった一人の産婆さんでした。頼江はつまらなそうに店先へ出て、店に並べてあるザルや鍋やバケツなどをひー、ふー、みー、よー、数えてみました。湖外ではいつか雨が降り出していて、湿った剣頭に霧のような水しぶきがしていました。兄さんは土間へ降りてガラス戸を閉め、金金のカーテンを引きました。頼江はさっきから土間の隅にある桶のところを見ていました。
ケンちゃん、カエルがいるよ。
カエル？ドラ、どこにいる？
ほら、その桶のそばにつくばっているよ。
ああ、アオガエルだね。なんで入ってきたのかね。こら、アオガエル、何しに来た？
頼江は怖いので、兄さんの後にくっついていました。アオガエルはきょとんとした目玉をして、ひくひく胸を膨らませています。
ボーン、ボーン、ボーン。
店の時計が8時を打ちました。頼江は時計を見上げて、お母さんはどこまで行ったのかしら、と怒ってしまいました。頼江は寂しいので、兄さんが大事にしているハモニカを貸してもらって、一人ででたらめに吹いて遊びました。小学校6年生のケンちゃんは、時々机から顔を上げて、
ヨリちゃん、ハモニカに唾を溜めちゃ嫌だよ、
と言いました。ヨリエはハモニカを火に透かしてみました。たくさん窓があるので、小さいヨリエはすぐ汽車のことを考え出して、ハモニカをそろばんの上へ置いて、汽車ごっこ。と一人で遊びました。頼江が板の間の方までハモニカの汽車を走らせていると、湖外で、
こんばん、こんばん、こんばん、
という声がします。兄さんのケンちゃんはびっくりした顔をして、
誰かね、
と大きい声で返事をしました。すると、表のガラス戸を開けて、見たこともない一人の男の人が入ってきて、
腹が痛いのだが、薬を売ってくれないかね、
と言いました。ケンちゃんはすすけた天井から薬袋を下ろして、見知らぬ男の人のところへ持って行きました。男の人は大変疲れていると見えて、土間へ入ってくると、すぐ板の前へ腰をかけて、
ああ、
と深いため息をしました。
誰もいないのかい？
とその男はケンちゃんに聞きました。ケンちゃんは泣きそうな顔をして、
うん、
と言いました。雨が強くなったのでしょう。ガラス戸がビリビリ震えています。その男の人は、ケンちゃんから水を一杯もらって、銭を置いて帰りました。 帰りしなに乗り合い自動車はもうないだろうかと聞きました。
9時まであります。
とケンちゃんが答えると、その男の人はガラス戸を丁寧に閉めて、雨の中へ出て行きました。よりえはザーッという雨の音を聞くと、今のおじさんは濡れてかわいそうだと思い、傘を貸してあげればいいに、と兄さんに言いました。兄さんは壁にあった傘を取って、ガラス戸を開け、おーい、と今の男の人を呼びました。男の人は二三十歩行っていましたが、ケンちゃんが雨の中を走って傘を持ってきてくれると、びっくりするほどケンちゃんの肩をたたいて、男の人は喜びました。よりえたちのお母さんは九時ごろ帰ってきました。ケンちゃんたちがさっきの男の人の話をすると、お母さんは心配そうに、ほー、と言っていました。濡れた自転車を土間へ入れて、ケンちゃんがガラス戸に鍵をかけようとすると、さっきのカエルがまだつくばっています。
よりちゃん、まだカエルがいるよ、
と、ケンちゃんがカエルをつまみ上げると、薄青い色をしたカエルは、くの字になった両足を強く曲げて逃げようとしました。ケンちゃんは空き箱の小さいのへカエルを入れて寝床へ入ったよりえの枕元へ持って行ってやりました。よりえはその箱を耳につけて一時ごそごそというカエルの気配を楽しんでいました。お母さんはまだ何かお仕事のようでしたが、よりえは箱を持ったまま小さいいびきを立てて眠り始めました。あくる朝、やらいの雨が晴れていいお天気でした。ケンちゃんは学校へ行きました。よりえはカエルがいなくなったと騒いでいました。戸外では眩しいほど朝日が当たって、青葉は燃えるように光っていました。よりえが庭で鳳仙花の赤い花を取って遊んでいると、店の土間で自転車を洗っていたお母さんが、よりちゃんや、よりちゃん、ちょっとおいで、と呼びました。よりえは何かしらと思って走って行きますと、夕べのおじさんがバナナのかごを下げて、板の前へ腰をかけていました。お母さんはニコニコ笑って、私はまあ心の内で泥棒じゃなかったかしらなんて考えていましたんですよと言っていました。おじさんは新しく来たこの県の林野局のお役人で山から降りしなに道に迷ってしまって雨で冷え込んで腹を悪くしたと言っていました。
本当に薬を飲んだ時はやれやれ。と思いましたよ。これはお土産ですよ。
そう言って紐でくくった傘とバナナのかごを土間に置いてよりえの頭をなせてくれました。よりえはおじさんがいかにも嬉しそうに声を立てて笑う白い歯を見ていました。お母さんは自転車を洗い終わると店先の日向に干しておじさんに茶を入れて出しました。
おや、アマガエルがいるよ。
おじさんがひょいっと股を広げると、おじさんの長靴の後ろに夕べのアマガエルがぼんやりした目をしてキョトンとしています。よりえはアマガエルをどこか水のあるところへ離してやろうと思いました。そっと両手で挟んで、往来のくぼみへ置いてやりましたが、カエルは疲れているのか、道端にぼんやりつくばったままでいますので、よりえはひしゃくに水を汲んで、パサリとカエルの背中に水をかけてやりました。カエルはびっくりして、長く足を伸ばして二三度飛び跳ねて行きましたが、よりえがまばたきしている間に、 どこかへ隠れてしまったのか、煙のようにやぶがきの方へ消えていってしまいました。乗り合い自動車が地響きを立てて上がってきました。おじさんは、さーて、山へ行くかな？そう言って立ち上がりますと、寄り絵のお母さんは赤い旗を持って土間へ降りて行きました。寄り絵も柄杓を持ったままお母さんの後へついて、表の日向へ出て行きました。